カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
で、仮になんですけど、基本研修終わって急いではるんですけど、看護師知り合いいてませんねって言ったらどうしたらいいですか、逆に。
そうですね。はい、大体この核探究員の必要な方って、はい、もうすでに訪問看護とかですね、使ってらっしゃって、
はいはいはいはい、
あそこに依頼する人が多いんですけども、
はい、
全くいないときは、もう本当に、はい、そういう訪問看護ステーションなどですね、相談してですね、そういう指導してくれませんかっていうことは相談できると思いますし、その研修機関によっては看護師さんを手配できますよっていうところもあると思うので、はい、
あ、なるほど、
そういう研修機関にも相談してみてもいいと思いますね。
ちなみにハローカレッジさんは紹介できるみ
たいな。あ、はい、できますね。
もしいなかったらみたいな、
ね。そうですね。はい、
そこ手数料かなんかかかるんですか。
あ、いや、手数料ですね。はい、来するんですけども、はいはい、1万9000円とか2万4000円とかありましたね。
ありましたね、はいはいはい、
この中に含まれてますので、
含むということですね。
はい、もう発生はしませんので。
あ、そうですか。あ、あの、普通に紹介していただくということ で、
そうです、
ね、あ、ありがたいですね。あ、わかりました。基本研修もライフハーモニーとかやってるんですけど、受講生は結構増えてきてるんですけど、ただ他にも吸引とかの利用者さんを受け入れたいねんけど、ちょっとどうしたらいいかなっていう、こう様子見てるような雰囲気っていう感じの方も結構いらっしゃるので、あの、小田さん的な感触として実験集の問い合わせとか、どんな感じですかね。
私どもは特にね、増えているような、はい、印象はないんですけども、
はい、
ただ施設 の、 あの人員の移動とかですね、
はい、
対象等があるとですね、やっぱり急に必要になってくることがあるんだろうなとは思ってまして、
はい、
そういうケースがあるのかなと推測してますけど。
あとは基本研修のね、講師からね、はい、その辺のところ聞かれたりするんですよ。実際あの、この後どうしたらいいやんって講師が聞いたりするので、はい、ちょっとまあそういうことも含めて、受講生にこういうのをもう事前に教えとってくれたら研修期間楽やのになみたいなってありますかね。
そうですね、
はい、
時間的にやっぱ切迫しているケースがね、結構あるんですけれども、丁寧に物事を進めていくとすると、スケジューリングをきちっとしていく必要があると思うんですね、
はい、
なので、あの、自治研修がもう必要だと分かっていらっしゃれば、
はい、
あの、看護師であったり、はい、ご利用者様であったり、主治医ですね、
はい、
その連絡をですね、もう早めに取っておいてですね、
はい、
スケジュールをこう早めに固定、はい、していくことをお勧めしたいと思いますね、
はい、
で、やはり就労証の発行までに結構時間がかかってしまうこともあるんですね、は
い、
で、なので、そこは早いかなと思います。で、はい、一つは放送不調の登録ですけども、
はい、
もちろん就労証の発行まで待つっていうのが前提ではあるんですけどね、
はい、
電話でですね、なんとか早くお願いしますとかですね、相談ができてですね、はい、ある程度早くしますよとかですね、
はいはい、
やむを得ないので、まあ、はい、事前に実施することもですよとかですね、そういったことも言ってもらったりするので、
はい、
あの、それも裏技として。
ああ、なるほど。はい、それが融通を聞かせてくれるっていうところですね。
そうですね。泣きついくというかですね、頼めば、はい、対応は、はい、次第。ことができることがありますね。
ああ、そうです、はい、そしたらちょっともう一回確認なんですけど、どういう目的で来られましたかっていうヒアリングは最初にするので、その時にもし急いではるんだったら、看護師さんの手配と、それから何の同意書でしょうか。
はい、ご本人の同意書と、はいはい、あと主治医の指示書ですね。
あ、主治医の指示書、
はい、これが一番ね、もらいにくいんですよね。あ、まあ、ドクターが発信されてるので、
はい、
なので主治医の指示書は早めに取れ、はい、連絡しておくといいと思いますね。
あ、なるほど、
はい、あと、はい、指示書に今2種類あってですね、
はい、
救援研修の指示書と、はいはい、あと、あの、実際に核探究員を実施するための指示書と両方が必要なので、
は
い、
あ、
そのあらかじめ両方いるんですというふうに伝えてもらうといいと思います。
で、一応研修機関が問い合わせたらそういうフォーマットは用意してくれるんですけど、
はい、
でもそれより前にちょっと声かけといた方がっていう話ですよね。
指示書ね、その吸引する事業所さんヘルパーステーションが何箇所もあった場合、
はいはい、
指示書が4通ぐらい必要な時もあったんですよ。
あ、
でしかもそのステーションごとに吸引はするけど移動はしないとかバラバラなので、それを誰がまとめて先生に依頼するんだろうっていうことがこの前あって、
ああそうなんですね。
で、そう、それでちょっとね、やっぱりそこで時間かかりますね。書き方をわからない先生もまだね、あの初めてでわからないっていう先生もいてはるし、
ああはいはい、
そこの書き方が例文としてこうですっていうふうに書いて先生に見てもらったりとかしましたけど、はい、今あの小田さんが言われてた実際の指示書と業者さんにする実地研修のための指示書が2通いるっておっしゃったので、はい、それは知らなかったんで、うん、ちゃんとできてたのかなって今心配になってたんですけど、
うんうんうんうん、
2通いるんですね、
はい
はいはい、結構そこ抜けてることがあって、
ですよね、
はい、研修だけの指示書でもうケアに入ってしまうというケースがあるので、
はい、
そこをあの、はい、注意しておいてもらえたらいいかなと思います。
ね、それと、まあ、指示書を切れた時にまた出してもらわないあかんじゃないですか、はい、そこが気づきにくいですよね。
そうですね、
もう、うん、切れてるのにもう早く出してもらわないといけないのに、うん、そこの管理が難しそうですね、
は
い、取った後も
研修機関さんとしては多分これ2種類のフォーマットやってくださいねって言ってフォーマットも用意しはると思うんですけど、それを事業者さんがピッと来てなくてとかあるんですかね。
いや、わかんないと思いますよ。
で、ちょっととりあえず同意書ください、急いでるんですみたいな感じでドクターにお願いして、いや、それじゃあかんみたいなケースあるんですかね。
やり直しで出してもらったりとかはありますよ。あの長さがどこまでとか何センチとか変えたりとか、かかんでいいとか、なんかややこしかった。
行為一語たらさらにややこしいですね。
そうなんですよ。
ドクターがですね、実際のケアに入るための指示書ですね、指示書については、
はい
こちらでは用意できてないんですよね、はい、あくまで研修用の指示書だけしか用意できなくて、フォーマットとしては、
はいはい、
なのでそこは個別に依頼する必要があると思いますね。ケア用の指示書については、
はい、
もうフォーマットも各病院で違うと思う、
はい、そうなんや。あとなんか小田さん、用があるトラブルとか。
初めて、特段吸引の認定を受けようとする方ですね。はい、で、それが訪問介護事業所の場合は、
はい、
事業所としての登録と、あとその、行為をする職員の登録の、2種類の登録が必要なんですね。
はい、
で、それぞれ必要な書類とかも違うので、
はい、
注意が必要だと思います。
ああ、
事業所の登録と、はい、個人の登録違うので。
もう分かんなくなってきた。今の時点でもなんか分かれへん。
どうしよう。
ねえ、そんなにいろいろ届け出したりとか、はい、登録したりとか、
はい、
あるんですね。
事業所登録はあくまでも法人ごとなので、
はいはい、
履歴事項、税務署の書であったりとか、ね、そういった登記簿、
はい。登記簿もいるっていうこと
か、ね。はい。あと、定款を停止するとか、すぐに手に入らないこともあるので、
あ、
はい、そういったものも必要ということは覚えておくといいかなと思います。
ああ、介護事業者の方もちょっと聞いてたりとか、介護の方聞いてるので、皆様に伝えたいことありましたらよろしくお願いします。
ある程度時間がかかるので、はい、スケジューリングをちゃんとしておく必要があるということと、
はい、
行為の種類、
はい、
短距離のような種類がありますけれども、
はい、
鼻腔であったり口腔であったり、でそういった行為の種類が何かとか、気管切開をしているかどうかとか、
はい、
そういったちょっと細かめの情報を、はい、早めにいただけるとスムーズに動けると思います。
ああ、なるほど。
特に気管切開についてはとか確認がいったりするので、
あ、
それと、
はい、
経管栄養の中身ですね、適化、
はい、
っていう液体のものなのか、半固形なのかっていうところも、
はいはい、
あらかじめこう伝えていただけると、はい、動きやすいかなと
思います。ああ、そうなんですね、
はい、
なるほど、
はい、そういったところが、スムーズに早くこう認定書、資料書が発行できるポイントかなと思いますけど。
あ、 わかりました、ありがとうございます。なかなかね、あの研修機関さんが表出てくることってないので
ね
僕的にはすごく貴重な回やなと思ってるんですけれども、うん、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそ。あ、
今日はエクレシア株式会社の副チーフ小田俊介さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。